はい、皆さんお待たせいたしました。本日の第3部は、やけど必至のマニアの時間ということで、マニアな方によるマニアの発表をお楽しみいただきたいと思います。まあ、マニア向けとは言っても Ruby を始めましたっていう人にとってもいつか役に立ついいお話だと思いますので、どうぞ皆さんお楽しみください。初めのスピーカーは、アートンさんです。Ruby を256倍なんとかする本の邪道編とかを書かれた方で、当時からずっとこう邪の道に生きる人なんですけども、今日またそういう、邪道なお話をいろいろ聞かせていただけるかと思います。タイトルは Ruby Eyes による言語協会の声方です。よろしくお願いします。
アートンです。よろしくお願いします。実は私の日記を読んでる人はネタバレしてるんですが、始めますね。というわけで、始めさせてもらいます。で、アジェンダで示すというのをやろうと思いまして、今 TBD to be defined になっているところに、アジェンダを書くというのを、そのこれからやる内容のアジェンダで示そうと。で、最近こういろいろセキュリティの問題がうるさくて、邪道は邪道だなと。これは、HTA っていうその MS の IE の表示部分を使ってそのシェルを動かすっていう、そういうので作ったアプリケーションなんですが、とりあえず始めちゃいます。最初、いろいろ事情があるんで、このダブルスクリプトドットシェルってオブジェクトをアットマークシェルで作ってます。次、パワポ自身をアットマーク PPT で作ってます。これなんでインスタンス変数にしてるかっていうと、まあ理由があるんですけど、普通は別に特にインスタンス変数にする必要はないです。今この、あれを抜けたんでフォーカスが変わってしまったんで、もう一回こっちにこのアジェンダ、これですね、にフォーカス当てるためにやりました。なんて言ってる間に、ここにあるそのテクストを今アットマークテクストで掴んでます。で、 TBD を消して、ここはまあ理由があって、その一文字一行一行じゃなくてまとめて出しちゃってますけど、まあこんな感じで入れてると。それが終わるとスライドショーをもう一回始めて、またフォーカスが変わってウィンドウの位置が変わっちゃったんで、アクティベートしてこれを手前に持ってくると。で、スライド2枚目に飛ぶと。で、これで、無事 TBD ができましたと。 TBD がアジェンダになりましたというわけで、この Win32 オーレと COM と、それから ASR、 それから Windows スクリプトコントロール、そして、アクティブスクリプトホストっていうものについて、あんまり細かい話じゃなくて、こういう動きをするよっていうのを中心に、説明しようかなと思っています。あ、行き過ぎた。はじめにこの Win32 オーレっていうのは現在、Ruby のテンプライブラリに普通に入っていて、おそらくシグウィンと MS ウィンとミングの場合は、作られて入ってるはずです。それ以外のところでは動きません。で、作られたのがスキタさんです。からこれは何をしているかっていうと、オールオートメーションっていう言い方と、言い方が、なんていうかな、マーケティング用語で、実際ヘダーファイル上は iDispatch っていう、 まあ、インターフェースって言ってるのはまあ構造体ですけど、でのポインターで表されるオブジェクトで、インターフェースにはあのメソッド呼び出しや、メソッドの戻り値は全部このバリアントっていうユニオンなんですけど、型のフラグと中身のデータを、持つことによって、まあ、何でも入るようになっていると。 Ruby の、 あの C の中身ご存知の方は、まあ、フラグと実際のデータが全部バリューで表されてるっていうのと、まあ、同じようなもんだと思えばいいです。でそれだけじゃ足りなくて、最近はこの iType info っていうのがあって、オブジェクトの型情報が取れるんですけど、実際にそのメソッドシグネチャーとかね、まあ、これ自身は特にこの場合関係ないんですけど、あれ？で最初 の、 あのイルカなんですが、これ HTA なんで、そのウィンさんにおればリクワイアしなくても最初から使えるようになってて、ここでウィンさんにオーレドットニューのこの文字列を与えると、それによってオブジェクトが作られる。まあ大体これによってそのウィンさんにオーレのそのオブジェクトを作る。そしてまあこれイベントがあるからちょっと特殊なんですけど、まあこうやって作ったものはその後あたかも Ruby のオブジェクトと同じようにメソッドの呼び出しができたりすると。でそのウィンさんにオーレとかオールオートメーションとか iDispatch っていうのをさらに下にコムコンポーネントオブジェクトモデルっていう、なんて言えばいいのかな、ミドルウェアがこうありまして、要するにウィンさんにとか、ポジックスとか、そのさらにその下に NT カーネルがいて、要するにカーネルといわゆる OS のサブシステムの上にそのオーレっていうコムですね、コムっていうそのミドルウェアの階層があって、そこでそういうコンポーネントサービスをしていると。サービスって言っても半分は定義です。どういう定義かというと、その C++ の V テーブルの定義、最初のあの3個のスロットに問い合わせ用のメソッドと参照カウンターを使った加算と減算のメソッドから、そのさっきあのニューウィンさんにオーレの引数に関して文字列がありますけど、文字列と何かその1位にする16バイトの ID があるんですけど、それの交換、それをもとに要するにレジストリアクセスしてクラスファクトリーのオブジェクトを取ってきて、実際の本当のオブジェクトを取るという、まあ、CO Create Instance っていう API、 ウィンさんに API があるんですけど、まあその辺を全部まとめて提供している。まあその上さらにこの V テーブルの上の方に4番目以降何するかっていうのは決まっていたり、あるいは自由に勝手に使ったりと、そんな感じです。で今回お見せするのはその中で Windows スクリプトコンポーネント、まあ、略して WSC、 これ例によってあのファイルの拡張子を WSC にしてるんで、まあ、何でもそうですけど HTML って拡張子は HTML、 MSLU にて WSC って拡張子だから WSC で、その WSC を使ったバレをお見せします。で実際に動くのはこのスクールオブジェ .dll っていうあの DLL が全てのサービスを提供しています。でこれを使うと何ができるかっていうと、スクリプトが COM のオブジェクトとして動く。でこれから紹介する RubyEyes っていうのも WSC ので作ったコンポーネントです。でこの RubyEyes っていうもの自身はアクティブスクリプト Ruby の、 あのインストーラーを使ってインストールすると、インストールした場所のサンプルズの下の RubyEyes というディレクトリの下に入ります。はい、入れてるだけで余分なこと何もしてないんで、使われたい場合はレジサーバー32スペースの rbobj.wsc、 この名前で入ってますので、これであの登録をしなきゃいけない。先ほど見た通り COM っていうのはレジストリを使ってますから、一回そのレジストリに登録をしてやる必要がある。一回これで登録すると、あとはこの VB だと Create Object Ruby.Object っていう名前でオブジェクトが作れます。 JavaScript だと ActiveXObject.new の RubyObject でものが作れますと。で実際にどういうもんかっていうのを JavaScript 版と VBScript 版でお見せします。これは JavaScript バージョンで、このプリントっていうメソッド関数か関数を呼ぶと、このドットドットドットのところにこの div が入ってて、ここに表示されます。で普通のソースレベルデバッガーと違って、反転したらそれはもう実行終わったもんです。実行が終わるとここが反転してる。だからこのプリントネームっていう行が反転してるときは、ここにその、ね、このプリントの引数で指定したネームが表示された状態になってますので、ちょっとそこが分かりにくいかもしれない。これで今、この Ruby っていう、変数の中に、Ruby を Rubyize する Ruby オブジェクト自身のオブジェクトが参照が入ってます。で今ここ、一文字目を大文字のアートンっていうのが、Ruby の Rubyize メソッドを呼んで、その結果のネームっていうものが返ってきます。でこのネーム自身は、JavaScript から見ればオブジェクトなんだけど、一応文字列のように扱える。まあものが文字列ですからね。でもこれは Ruby のオブジェクトなんで gsub っていうメソッドを持ってるわけです。したがって出てくる大文字の A を小文字の A に変えるとこうなりますよと。でまあリバースするとこれびっくりマークついてないですから、元のがリバース。じゃあびっくりマーク付きメソッドはどうするかっていうと、これも Ruby のオブジェクトなんでセンドメソッドを呼べばいい。でまあこうなって次にリバースすると当たり前だけど、小文字に変わったアートがひっくり返って出てきますと。まあ、こんな具合にその他の言語に他の言語のから渡されたオブジェクトを Ruby のオブジェクトに Ruby の近いオブジェクトに変えて戻すと。文字列を与えられるとストリング型のインスタンスを返す。数字を渡すとインテガー型のオブジェクトを返す。そういうことをするのはこの Rubyize、まあルビー化っていうことらしいんだけど、まあこういうものです。あ、いやこれでいいんじゃないかな。で一応さっきのアジェンダのとこもそうですけど、あれ別にインチキな紙芝居じゃなくて、ちゃんとその場で真面目にクソ真面目にやってるものだという。ここのプリの中にスパンで書いた各行を、ボタンクリックのたんびに取り出して反転させて、でまあこれ JavaScript だから eval 呼んで1、2を解釈させてるというわけで、ちゃんとあれは動かしてやってるわけです。で今度 VBScript 版なんだけど、同じことやってもつまんないで、こっちは少し凝ってます。まあやってること最初は同じで、まあネーム作って gsub してと。でその後 Ruby 側にインスタンス変数専念して、それをその Ruby のプロックオブジェクトを作って取ってきて、それを呼び出してまあこの中を変えていくっていう、まあちょっとだからどうしたかもあるんですけど、まあここまではまあ同じですね。そうするとまあこれコールすると、0のトータルに1入ったのが最後に評価されたんで、それが返って1と。次に10を与えると、10足すんで11が返る。100を与えれば111。 で、まあ一応紙芝居じゃないよねと。これ単体で評価すれば、111が入ってんだから111。で、今度この VB スクリプト側で作ったオブジェクトを Ruby 側に与えて、Ruby 側にその参照に直接渡すことはできないんで、 Ruby 側にハッシュを作っといて、そのハッシュに対して VB 側で作ったオブジェクトを与えて、それを Ruby 側で評価させて、その結果をもう一回 VB 側で引っ張ってくると。で、まあ、この VB クラスって見ての通り単にバリューがあってセットしてゲットしてでディスプレイできるっていうそれだけのものなんですけど、ここで今、入して作りましたと。で、一方 Ruby 側に受け取りのためにハッシュ作って、別にハッシュじゃなくてもいいんだけどここではハッシュです。で、まあ、VB っていうキーで、与えてやると、まあ、センドすれば当然入りますから。つまりこれとこれは文字列だけど、ここはその VB スクリプト側からのオブジェクトをその Ruby 側に与えると、 Ruby 側でもそれはオブジェクトとして受け取れるということになります。そのためにこの文字列全体は Ruby 側で評価されて、結局アットハッシュの VB っていうキーの中のオブジェクトのセットバリューメソッドを呼んで、そこに RubyIsGL っていうこの文字列が入ると。で、これは今度 VB 側で、これが確かに入っていると。要するに Ruby 側で設定した文字、まあ同じオブジェクトを両側から見てるわけだから当たり前って当たり前なんですが、 VB 側からそのこっちでセットしたものが取れますよと。さらに Ruby 側でこの与えられた VB 側のオブジェクトのメソッドを呼ぶこともできますねというのがここですね。で、最後はまあおまけで、RubyEyes の他にこのさっきから出てる eRubyEyes っていうのは、要するに評価した結果を、オブジェクトとして返すっていうメソッドなんで、カーネルを評価するとカーネルモジュールが評価されてモジュールが返ってくるわけです。したがって、sprintf とかいうカーネルのメソッドが当然のように呼べて、まあフォーマットされて表示されますよと、まあ、そういうデモでございました。で、それを図に書くとこんな感じになってます。これ自身は、今のが HTA なので HTML アプリケーションですけど、別に何でも構わなくて、Win32 のプログラムだったら何でもよろしい。ただまあこいつの場合ドムがここにありますよと。そして VB スクリプトと Active Script Ruby で囲んで、これは Ruby そのものなんですけど、Ruby がいて、最初のところだと VB スクリプトがネームっていう変数、まあネームっていうのはこれはラベルであんまり意味ないんですけど、文字列を作ってそれを与えるとストリングクラスのインスタンスとして送り返す。一方こっちの方は VB の方で作った VB クラスのインスタンスを Ruby の方に与えて、そこで Ruby 側でいろいろ操作してそれをこっちで受け取るとか、まあそういうことをやってたわけです。で、それはどういうふうに具体的になっているかというと、これは HTML アプリケーションのエクゼ実行形ってことですね。で、それがその WSC の本体であるこのスクールオブジェ .dll っていうコブサーバーを呼び出してるっていうか、最初にクリエイトオブジェクトとかすると勝手に動くわけですけど、ここでそのオールオートメーションが使われてます。でもここから先はその非常に生々しい、アクティブスクリプトというインターフェースが使われてます。こっちがサイトでこっちがスクリプトで、一回つながると、例えばGSub 呼んでたネームっていうのは、まあこっちで作ったオブジェクトに対してそのオールオートメーションのインターフェースをかぶせてやって、そのポインターを返しているもので、まあ、一回つながっちゃえばここスキップして直接こうやり取りしてる、まあ、こんな感じです。まあ、これが RubyEyes。 で、ここのところにあったアクティブスクリプトなんちゃらっていうのが、まあアクティブスクリプトのホストインターフェースで、多分ちょっと微妙なんだけど、直接 Ruby の拡張ライブラリーの略か、組み込み Ruby を使うよりはもしかしたらちょっぴり楽かもしれないなとは思うんですけど、あんまり気にしないでくださいね。で、ここでこれは終わって、今のところ実際に C で動かして、 C++ だけど、どういうやり取りを、要するに水面下ではどんなことをやってるのかっていうのをちょっとお見せしようかなと。で、COM を使った場合、特にインプロセスサーバー DLL に実装されているオブジェクトを使うときなんですけど、最初にそのホストのプログラムを起動したときにはメモリにロードされてないんで、最初の時点でブレークポイントとか仕掛けることはできない。ここでここでもとりあえず1回走らせてメモリー上にロードしてからブレークポイントを書きようとしてるんで2回回します。で、このプログラム自身はさっきの JavaScript や VBScript と同じで、何アートンと渡して GSub 呼ぶだけのプログラムです。流そう。ここでまあ最初クリエイトしてます。で、今度その Ruby オブジェクトのポインター取ってきて、成功したら文字列を操作するよと。ちょっとずっと飛ばして、ちょっとスキップしちゃったみたいな気がしてきたんだけど今どこにいんだ。もしかしたらそのブレイクするとこすっ飛ばしちゃったかもしれないんで、場合によったらもう一回やりますが、まあビーストル、この R にって書いてあるのがバリアントですね。バリアントでタイプがビーストル、ビーストルってのはベーシックストリングの略で、ベーシックって言ってるのはこの場合ビジュアルベーシックのベーシックです。先頭4バイトに長さが入ってて、最大 64K じゃないな、最大4バイト分は確か作れないと思ったけど、まあ、なんかそんなような文字列ですね。で、それを作るための、コムのインターフェースがシスアロックストリングっていうんで、に対して、ダブルキャラ T の、文字列を渡すと、そのビーストル化されて返ってくると。で、まあ、これで呼び出しができましたと。HR は H リザルトって、まあ、そういう名前になってんだかしょうがないですね。H はハンドルの略だから、ハンドルのつもりなんです。0が変えると OK と。で、リザルトは文字列じゃなくてディスパッチ、要するに i ディスパッチポインターということで、オブジェクトが返ってきてるわけです。 RubyEyes の結果引数で与えてるのは bstr、文字列ですね。で、ここで何やってるかっていう、その gsub に相当するメソッドの ID、ディスパッチ ID と呼んでますけど、を取ってきたところはすっ飛ばしました。で、見ての通り、このバリアントっていうのは結構いろいろうるさくて、必ず初期化が必要です。まあ、もっとメムセットでわーってやる手もあるんだけど、とりあえずここはこうね。で、ここ気がついての通り、引数の並びが逆です。大文字の A を小文字の A に変えるんだから、先頭の引数が大文字の A かっていうと、これもビジュアルベーシックの引数の並び順らしいんですけど、 後ろの方が、セントです。その辺が多分、VB で条件判断やとショートカットしないだけじゃなくて、なんか思いもよらぬことやったりする原因なのかなと勝手に思ってるんですけど、まあ、とにかくこれ逆順になります。で、まあ、結果は、B ストルのアードンで、ルビアイズっていうのはちょっと面倒で、最初は何も考えずに作ったら、こう呼べば呼ぶほどどんどんオブジェクトが増えるばかりで、やりたいことは何もできないことが分かったんで、このルビアイズメソッドっていうのは呼んだ一瞬だけ、それを呼んでルビアイズメソッドを呼ばれた呼び出しの代わりはオブジェクトを作るけど、それ以外の呼び出しの時は、文字列は文字列、インテガはインテガで返すと、まあ、そういうふうになってます。したがってここでは結果は文字列です。で、まあ、コモの場合は全部きれいにしとくのが原則で、B ストルを作ったら、クリアして、ディスパッチ取ってきたら、まあ、リリース呼ばなきゃなんないんで、まあ、このバリアントクリアっていうのはその辺勝手にやってくれます。つまりタイプを見てディスパッチポインターが渡されてれば、参照カウンター減らして、まあ、0になったら死ぬと、文字列だ と、メモリー解放する、そんな感じをするメソッドです。あ、メソッドじゃないや、関数です。
アントンさん、そろそろ巻いてください。
じゃあ、細かいところはなしでこんな感じで、動くんですよと。実際これ、細かくデバッグアドウと死ぬほど、スレッドを渡り歩いていることが分かって、これは遅いだろう、実際遅いんですけどね。VB スクリプトや JavaScript で気軽に書くと、実はとんでもなくいっぱいいろんな仕事をしているってことがよく分かる面白い仕組みなんですけど、まあそんな感じです。というわけで、ちょっとあるか、質問されたい方いらっしゃいましたら何でもどうぞ。いないかな。あ、参照カウンターだ、循環参照すると、解放されなくなります。で、多分私の予想っていうか勝手にそう思ってたけど、そのこの OS っていうか、この COM を作った時点っていうのは Windows 3.1 16bit の時代ですから、アプリケーションがその24時間365日動くとか一切考えてなかったと思うんですよ。朝9時に来たら5時に帰ると、だからその間は別に動くんじゃないかって、おそらくその程度で、一番硬い方法を選んだんじゃないかなと。
なるほど、はい。実際なんか JavaScript だと多分マーク&スイープだと思うんですけれども、JavaScript から ActiveX のオブジェクト使ってて、なんか循環参照になって解放されなくてって困ってる人が社内にいました。
いるみたいですね。私もよく困ります。この実は使ってるところでも1個ありましてね、なんかわけわかんなかった。このスタートのところでイルカポコポコ出てきますよね。イルカポコポコ出てくるところでは、あれ実はイルカが何か動くたんびにイベントが来るんですよ。動き終わりました、どこどこまで動いてください、動き終わりました。そのイベントを拾って次のイベント次のメソッドを呼び出してるんですけど、そこでそこのイベントっていうのは所詮メソッドの呼び出しですから、こっちに対するその最中に何か、ウィンドウをクローズして終わらせようとすると、非常に異様な死に方をしてとんでもないことになると。どうもその循環参照を避けようとして、言われた瞬間になりふり構わず終わらせてんじゃないかと。じゃあ逆になりふり構わずそういう時に終わらせないとどうなるかっていうと、結局解放できなかったりしていつまでも残ったり、なんかいろいろまずいことはいっぱいある仕組みだと私も思います。だからデスクトップアプリケーションで5時になったら電源切るって、そういう世界じゃないでしょうか。そうは言えないところは困るんだけど、
はい、言えなかったので困りました。ありがとうございました。
では、そろそろお時間ですので、質問とこれ以降ございましたら、ぜひ懇親会とかで、続きをお願いいたします。 では以上アートさんの発表でした。どうもありがとうございました。